はい、それではエゼキエル書の33章から今日は35章までを学びたいと思います。ここでのメッセージの題は回復の開始になります。回復の開始です。ここから神様がエゼキエルを通してイスラエルを回復させる予言を与えておられます。もう一度エゼキエル書のことを思い出していただきたいんですが、初めにケルビブの幻から始まり、それに伴ってエゼキエルを予言者として召し出されたんですね。でその後にすぐに神様が行いなさいと命じられたのは粘土板を作ったりですね、あとは左脇右脇ですね、かなりの日数をその姿勢でいなければいけない、そのような状態にさせるなど、最初からエルサレムが包囲されて、そして神様がバビロンを用いてエルサレムを裁くところから始まり、それがもうずっと語られていたわけなんですね。まあ、最後の部分はその周りの諸国への神様の裁きが書かれていましたけれども、それが一通り全部終わります。そして実際にですね、エゼキエルが語った通りのことが起こったという知らせがこの33章に書かれているんです。そして神様はですね、もうそのことをなんていうんですかね、私たち人間がよくするようなこのぐたぐた話すということはなくですね、そのまま今度はエルサレム、またイスラエルを回復するというその言葉を与え始められます。では早速ですね、一節から見たいと思います。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの民の者たちに告げて言え、私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないなら、剣が来てそのものを討ち取るとき、その地の責任はそのものの頭上に帰する。角笛の音を聞きながら警告を受けないならば、その地の責任は彼自身に帰する。しかし警告を受けていれば彼は自分の命を救う。しかし見張り人が剣の来るのを見ながら角笛を吹き鳴らさず、そのため民が警告を受けないとき、剣が来て彼らの中の一人を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその地の責任を見張り人に問う。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。私はあなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたは見張り人だという言葉から神様は語り始めています。で、実はこの言葉もうすでにエゼキエルを神様が証明されるとき、召し出されるときにお語りになっているのと同じ内容なんですね。ここでは見張り人という例えを使って、語っておられますけれども、この当時の町は城壁で囲まれていて、そしてその城壁の上のところに見張り台があって、でそこから外敵が来るかどうかをいつも見張っている人がいるわけなんですね。でそして来るときに角笛を鳴らさなければいけない。そしてその警告を聞き入る人は救われるけれども、聞き入れない人はそのために死んでしまう。でももし吹き鳴らさなかったら、いずれに絶対死んでしまうわけですね。で責任はその見張り人にあるんだと、という例えというかその類似を使って、でそれであなたは見張り人なんだということを神様がおっしゃっている。で内容ですね、悪者よ、あなたは必ず死ぬという警告。 でこれを言ったら聞くかもしれないし聞かないかもしれない。で言わなかったら必ずこの人は死ぬんですね。と同時に言わなかった責任はエゼキエルの上に下るんだということになるわけなんです。3章にですねこの同じ内容が書いてあります。つまり神様はこれ再びエゼキエルをイスラエルに対する預言者としてこう任命されているわけなんですね。再度こう預言者として立てて、そして預言の働きを再開するよということを神様が行われているわけなんです。でここに本当に大事な原則があります。私たちが神様の言葉を伝える者、そして福音を伝える者としての責任の原則がここにあるわけです。私たちには人を信じさせる責任は負っていません。語っても信じるかもしれないし信じないかもしれません。けれどももし あの人は信じないんじゃないのっていうふうに勝手に判断してその人が信じないで地獄に行ってしまう、その聞かないまま福音を聞かないまま死んでいったのであれば私たちには大きな責任があるんだよということを言うことができますですね。パウロはですね自分が何で福音を語るかということについてコリント人への手紙の第1の9章の16節で説明していますが、というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は幸いですって言ってますか、災いに遭いますって言ってるんです。災いなんだ。そのような切迫感、また使命感をですね私たちが実際に持っているでしょうか。私たちの周りにいる人たちに対して、周りにいるにもかかわらず福音を知らないということを知っているにもかかわらず福音を伝えていかないという、そこに良心の呵責を感じなければいけないわけなんですよですね。では次に10節からです。人の子よ、イスラエルの家に言え、あなた方はこう言っている、私の背きの罪は私たちの背きの罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなたは死のうとするのか。人の子よ、あなたの民の者たちに言え、正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したらそれは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことができない。正しい人でも罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人にあなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め公義と正義とを行い、その悪者が七物を返しかすめたものを奪い不正をせず命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。今度は語った後にどのように彼らがなっていくのかということについて神様がお話になっていますけれども、これもですねもうすでにエゼキエル書の、ちょっと箇所を覚えていませんけど、確か、何章かに書いてあるんですけれども、ですね、ちょっと今忘れてしまいましたが、全く同じな内容のことが、書いてあります。でここから私たちが学ぶことがたくさんあります。一言で言うならば神様の福音の根幹原則と言えます。 一つ目は、神様は悪者の死を喜んでおられないということです。とても大事ですね。なぜかというと、神様の警告の言葉、神様の厳しい言葉、裁きの言葉を読むときにですね、私たちは神様は恐ろしい方だ、またもっと悪く言うと意地悪な方だと思うわけなんです。ですね。タラントの例えのことを思い出してください。5タラント、2タラント、1タラントで、1タラントのものがですね、あなたは恐ろしくて意地悪な方だと、だから土の中に隠していましたと。そのように思って、神様が裁きを下すときに、神様はそれを喜んでいるかのように思うわけなんです。けれどもですね、神様が裁くとおっしゃってたとしても、もしその人が悔い改めるならば、すぐにでもその思いを変えられて、神様はその人をお救いになる方で、そして裁きを下すときに神様は何一つ喜んでおられない。強制的に無理強いして裁かなければならないという、悲しみを伴った裁きなんだということを私たちは知らなければいけないわけです。だから立ち返るときにですね、神様はいつも喜ばれています。あなたの罪は許されましたという言葉は福音書に何度となく、ね、書いてありますね。イエス様が中風の者に、中風の者に言いましたよね。あなたの罪は許された。またザーカに対してはここで書いてあるようにですね、この七物を返しかすめたものを償いということをザーカは行いましたけれども、そこでイエス様が今日救いがこの家に来ましたと言っているわけです。そして私たちが罪を言い表すならば、神様は正しくて真実な方だから私たちの罪を許し、何か言いますか、悪は一部ですか、違いますね、全ての悪から私たちを清めてくださいます。でこういうことがここの福音として書いてあるわけなんですね。そしてまず最初にですね、この私たちの背きの罪は私たちの上にのしかかりとありますけれども、これがその神様の裁きの言葉に対して、応答している人たちのこの悩み苦しみと、またその罪の呵責で押しつぶされそうになっている人の話がここに書いてあるわけなんですね。エルサレムが滅んだと、神の裁きであると、それでこの罪は私たちにのしかかっていて朽ち果ててしまう、どうやったら生きていけようかということを言っているわけなんですね。けれども神様はそれは全部打ち消すよ、悔い改めなさい、立ち返りなさいですね。私たちが大きな罪を犯してですね、それでもう終わりだ、もうこれでもう神様との関係は切れたんだと思ったとしても、神様は立ち返りなさい、なぜしようとしているのか、私はあなたを生かすよとおっしゃってくださるわけなんです。そして福音にはもう一つの側面があります。何かというと、正しい人、その義を積み上げることはできないんだということです。神様は義なる方です。そして私たちが義の行いをしたとしても、 99% したとしても、残りの 1% で悪を行ったのであれば、その 99% は全部帳消しになります、なくなってしまいます。神殿で自分の義を神の前に祈っているパリサイ人のことを思い出してください。私はこのことをして、あのことをして、彼は義と認められたでしょうか、その後で。違いますね。神殿に入ることもせずですね、胸を叩いて神様を見ることもせず、上を見ることもせずですね、私は罪人です、私を憐れんでくださいと言った主税人の方が義と認められたわけなんですね。このように神様の福音というのは、悔い改めるものに与えられる豊かな罪の許しなんだということです。そこで人間の反応が次のようなものです。17節、あなたのための者たちは死の態度は公正ではないと言っている。しかし彼らの態度こそ公正ではない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり、不正をするなら彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり、公義と正義と行うならそのために彼は生きる。それでもあなたは死の態度は公正ではないという。イスラエルの家よ、私はあなたをそれぞれの態度に従って裁く。 このように公正ではないという反応を私たち人間は人間的に考えてするわけなんですね。なんでこれまでこんなに悪いことを行った人が許されるんだと思うわけです。立ち返った人であっても私たちはあれだけ悪いことをやったのに許すことはできない。そのことを許すと宣言する神は不正であるという、そこまで言わなくても実際そう言ってるのと同じことを態度を取るわけですね。と同時に、これだけたくさんのことを、良いことを行ったにもかかわらず、なんでたった一つのことで裁かれなければいけないのかという不満も出てくるわけなんです。けれどもですね、どんなに正しいことをしても、イザヤ書に何て書いてありますか？私たちの義は不潔な着物のようであると、神の前ではそうなんだと神様はおっしゃっているわけなんです。けれどもやはり、なんでということを疑問を投げかけているうちに、実は前提にこういう前提があるんです。私が神だったらこんなことしないのに。自分が裁判官になってるんですよ。自分が神になってるんです。そして神を神としないんですね。この神さえをも裁く姿を持って私は裁くとですね、それぞれの態度に従って裁くとおっしゃっているわけなんです。あまりにも数多くの人がですね、神を自分の下に置くんですね。なんでこういうことをするのか、まあ、よくある話が創世記で、なんで、このエデンの園のところに善悪の木の、木を神様が置かれるのか、なんで罪を犯すように人間を作ったのか、なんでと言ってるうちに、実は自分が神様になってるんです、ね、自分を正しいとしてる、自分の判断が絶対だと思ってるんです。何も知らないのに、まあ、そのような過ちをヨブが犯してですね、ヨブは悔い改めたのを私たちはヨブ記を読んだ時に知っていますけれども、それで、ここまでがそのエゼキエルがもう一度エルサレムに対してその予言を語るための神様のその準備、これをこういう心の準備をしなさいということをおっしゃっておられるわけなんですね。では21節と22節です。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして私の口は開かれ、もう私は黙っていなかった。この時はですね、12年目の第10の月の5日、これが紀元前の585年の1月9日のことだそうです。そして神殿が滅んだのが586年の8月17日ですから、だいたい4ヶ月半の期間が経っています。それだけの期間を費やさなければいけない理由はもちろん、エルサレムとバビロンのそこのケバルというところの長い距離ですね。それだけ時間かかった。今だったらもうね、Eメールですぐに伝えられるわけなんですけれども、これだけの時間がかかったわけなんです。でここでエゼキエルがそのことを聞く前からもうそわそわしていて、彼がやってきた時にはもうすでに語り始めたと言ってるんですね。知識の言葉というのが御霊の賜物の一つに、この第一コリントの12章で数えられてますけれども、もう神様から与えられていたんですね。それで今まではエルサレムに対する神様の裁きを語り続けて、それで実際にそうなったわけなんです。もう前々から語っているわけなんです。そしてもう全部語り終えた時に、神様があなたの口は閉ざされると、この実際にこのことが起こったということを伝えに来る時に口が開かれると、まあ、ちょうどバプテスマのヨハネのお父さんですね、ザカリアがですね、同じようなふうになりましたけれども、エゼキエルも同じ状態で、そして、今もう待ちきれなくなってですね、もう来たと同時に、語り始めたわけなんですよ。でまず語り始めるのは、神様が真の回復を与えるのにあたって、このようにして捕囚の民とさせたわけなんですけれども、そうではなくて まだエルサレムに残っているイスラエルに残っているわずかな人たちが悪いことを考えていて、それに対しての裁きのメッセージなんです。23節をご覧ください。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む人たちは、者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たちは多いのに、この地を所有するように与えられていると言っている。それゆえ彼らに言え、神である主はこうおせられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのに、この地を所有しようとするのか。あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を怪我していながら、この地を所有しようとするのか。あなたは彼らにこう言え、神である主はこうおせられる。私は誓って言うが、あの廃墟にいる者は必ず剣に倒れる。野にいる者も私は獣に与えて、その餌食とする。妖怪と洞穴にいる者は疫病で死ぬ。私はその地を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。この時私が彼らの行ったすべての忌み嫌うべき技のために、この国、その国を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。彼らは私が主であることを知ろうと。ありますが、残っている人たちがですね、神様の裁きをもって悔い改めているのではなく、むしろ貪欲になっているんです。わかりますか？多くのユダヤ人の人たちは捕囚の民として連れて行かれています。そして彼らが置いていった財産、土地があるわけなんです。わずかに残っている人たちが、みんなこれ俺たちのものだと、同胞の民の土地を自分たちのものにしようとしている言葉がここに書かれているわけなんですね。いや、本当に人間っていうのは心って悪いですね。悪いですね。こんなに悲惨なことがあり、悲惨な状態になり、にもかかわらず彼らは貪っていたわけなんです。で、その貪りはですね、他の生活の面でも現れていて、偶像を拝んでいたり、血を流していたりですね、血をついたまま食べる。これユダヤ人は禁止されてますよね。そして隣人の妻を怪我している。こういうことを行っているにもかかわらず、この私たちの土地になるとですね、言ったわけなんです。で、そのこの文句が、アブラハムは一人でこの地を所有していた、私たちは多いのにこの地を所有するように与えられたと、神がアブラハムに与えられた約束まで持ち出してですね、このようなことを言っているわけなんです。もう見当違いも甚だしいですね。見当違いも甚だしいです。内実の正義を伴った神の土地の所有の約束であるわけなんですが、もう完全にそれを無視した上で、今土地が与えられたんだと、これはアブラハムからの祝福だと、もう自分を欺いているようなことを言っているわけなんです。神様の約束というのは、このような物理的な約束ではありません。例えばですね、エレミア書で主の宮、これは主の宮、主の宮だと言ったところがあります。主の宮が建てられているから、ここに神がおられて、バビロンからは私たちは攻められることはないというふうに信じていたわけなんです。けれども、そこでですね、あらゆる不正なことが行われていた、偶像が拝まれていたわけなんですよね。全然保証にならないわけです。けれども、ソロモンにかつて約束してくださった神様が、私の皆をここに置くという言葉をですね、歪んで使って、そして自分たちは守られていると思っていたわけなんですね。けれども、彼らは、この残された人々は必ず滅びて、そしてイスラエルは荒れ果てるんだ、自分たちの土地になるわけでは絶対にないんだ、ということを神様が教えておられるわけなんですね。私たちも表向きですね、祝福されたかのように見える出来事が起こるかもしれませんが、もし内実を伴っていなかったら、 全く意味がないし、むしろ欺いているわけなんですよね。で実際にですね、このことをエレミア書を読むとその通りになりました。エレミア書にそのエルサレムの町が滅んだ後の話が書いてありますね。ゲダリアという総督がバビロンによって任命されて、ゲダリアを中心として共同体ができたんですけれども、イシュマイルという人が彼を暗殺し、でその後に将校たちがですねエルサレムに連れて行ってしまったんです、残りの民は。けれども神様が、エジプトに連れて行ってしまったんですね。でエジプトを滅ぼすと、でその時に彼らも滅んでしまうわけなんです、ね、そして70年間荒れ果ててしまっている、そのイスラエルの地がですね荒れ果ててしまっているわけなんですね。で今度30節、人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあどんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座りあなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っている。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかしあのことは起こり、もう来ている。彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。今度は捕囚の民、エゼキエルのそばにいる人たちが、抱いていた誤った態度なんですね。実際にエゼキエルが言った通りになったわけです。エルサレムがよし、じゃあ今度は何が語るか聞きに行こう。好奇心を持ってですね聞きに来るわけなんです。エゼキエルいろんなことやりましたからね、パントマイムっていうか実演を持ってですね、もう本当になんかびっくりするようなことを彼はいろいろ行いました。一体何なんだろう、一体何なんだろう、まあ、聞きに来るわけです。で同じようにですね、一体何なんだろう、これからの予言は一体何なんだろう。けれども彼らにとってはメロディーにしかならない、まあ、ちょうど私たちがなんかレストランかどっか入ってバックグラウンドミュージックですか、この後ろから流れる音楽を聴いてですね、何の内容もわかんない、ただ雰囲気を楽しんでいるっていう、まあ、そういう風にしか聞こえないで、自分たちの利得をまだ心の中で追っているとという問題ですね。これから私たち回復の予言を読んでいきますが、予言をですね好奇心だけで聞いていたら彼らと同じようになってしまう。予言を聞くときに、神様の言葉を聞くときに、自分を捨てて神に聞き従う生活、これを行っていく、そのつもりでですね予言を聞いていかなければならないんだということであります。好奇心を持っていても、この聖書に書かれていることは一体何なんだという好奇心を持っていても、私は今の生活を変えるかもしれません。もしあなたの御心であれば。このような態度を持っていなかったらですね、本当に意味がないんです。そして神様が言われているその裁きの方が自分たちに下っていくということにも気づかなければいけないんですね。おお、すごいすごいって言って客観的にですね自分は度外視して聞き入っていてはいけないんだよということになります。では次に34章ですけれども、牧者たち、まあ今のことって牧師と言ってもいいかもしれませんね、同じですよ、羊飼いに対する予言です。一節、次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこうおせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないかですね。ここでは具体的には指導者、特に王たちのことを話しています。自分たちを肥やしているけれども、本当は民を治め養っていかなければいけないにもかかわらず、それを行っていないことを神は責めておられて、そして彼らを退かせて私が牧者となるとおっしゃっている箇所がここになります。そしてイスラエル全体が牧場となり、神様が牧者となられて治めてくださると、 有効内容になっています。でまずここ、ここの言葉から私たちは、まあ、他の旧約聖書の言葉もありますけれども、主にここからですね、新約聖書の中でまずイエス様ご自身が、私は羊飼いである、良い羊飼いであるとおっしゃいましたが、そして教会の中で牧師という一つの賜物、また職務が書かれているわけなんです。まあ実は私がアメリカにいた時に、スクールミニストリーに通っていた時にですね、そのパンフレットの標語がこの言葉なんですね。牧者は羊を養わなければならないのだろう、養わなければならないのではないかですね。ここがその箇所になるんですけれども、政治的な指導者であればですね、養うと言ったら国民生活の安全を保障する、それを確保することですね。で、霊的な指導者、また監督であれば、教会の監督であれば、御言葉を持って養い、彼らを悪いものから守っていくわけなんです。使徒行伝の20章に、エルサレムに向かう使徒パウロがエペソにいる長老たちをミレトに集めた、このことが書いてありますが、まあ、そこで彼、あのパウロが彼らにこう言いました。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。そして、また、御言葉はあなた方を育成するとも、彼は言ったんですね。神様はこのような牧者を、一つ一つの教会に置いておられます。それを通してキリストの体を形成していこうというのが神様のデザインなんですね。そしてエペソの4章には牧師また教師と書いてあるんです。お立てになりましたってあるもの、使徒、そして預言者、伝道者、そして牧師また教師と、これギリシャ語を見ますと、他のところはですねそれぞれなんですけど、牧師また教師というところはこれ一対になってるんですね。つまり御言葉を教えることと牧会をすることというのは、もう切って切り離せないその賜物なわけなんですね。職務なわけなんです。だから牧者に対する、テモテに対する手紙、またテトスに対する手紙ね、しっかりと教えなさい、自分自身とまた群れとに気をつけなさい、このようにしっかりと教えていくということが強調されているわけなんです。ですから、牧師という職務に対して、私たちが期待しなければならないのは、御言葉による養いなんですね。御言葉によって養われて、整えられて、良い働きのための奉仕者になることがその目標であり、キリストにあって成長し十分に成熟する、キリストにあって大人になっていくということが、その牧師に期待することなんです。で、これから離れてですね、牧師に期待する場合が結構あるんですね。なんかある牧師からは、夜というかもう朝に近づいてます、3時にですね、夫婦喧嘩のなんか電話が入ってきたとかですね、まあ、そういう話とかも聞いたことがありますけれども、あともっとひどい話ですけれども、この牧師を辞めさせられたと。で、理由が何か、訪問をしなかったこれはちょうど病院でお医者さんのところに行って、私たちの経済、家計を何とかしてくださいとファイナンシャルプランナーのようにですね相談しに行く、また内科にですね夫婦喧嘩を持ち込んでいく、このようなものと同じですよ。それはつまずきますね。自分がつまずかせてるんですよ、自分自身を。そうではなくて、御言葉によって養われていく、ここがキリストの体を立て上げていく要であり、その要を担っているのが牧者なんですね。教会で御言葉がしっかりと語られていかなければいけない。違うことを要求する羊もいるし、違ったことを行う牧者もいるわけなんですね。では3節をご覧ください。 あなたは脂肪を食べ、あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない、弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探す、かえって力づくと暴力で彼らを支配した、彼らは牧者がいないので散らされのの、あ、ここまでします、ごめんなさい、ここに支配したというところまで、5節、4節までですね、4節までですけれども、はい、ここで結局何を牧者が誤っているかと言ったら、自分自身を養うことばかり気を止めているんです。で、羊の必要に気を止めていない。これをすると必ず羊を自分の食い物にしていくんです。養わなきゃいけないのを食い物にしちゃうんです。その教会に召し入れられているその兄弟たちを、その羊をですね、一人一人のために祈っていくというのも牧会者の大きな仕事ですね。実はこの2つの仕事でもう 95% 以上なんですね、牧会者というのは。それ以上のことはあまり期待しないでくださいね。で、それ以上のことをするとですね、教会がおかしくなります。教会成長のためにこうこうこうして、ああしてこうしてですね、おかしくなってきます。成長させるのは誰ですか？神ですね。第一コリントに書いてあります。神なんですよ。そして牧会者は仕えていくものなんです。人々の必要に敏感になることなんです。この敏感にならない時に仕える人ではなくて支配するものになってきます。まあ、これは今カルト化が言われてますけれども、その一歩ですね。敏感、鈍感になっている時に起こるんですね。もちろん他の箇所でたくさん書いてありますけれども、二重の尊敬を払いなさい、長老に対してはですね、尊敬をしなさい、あなた方の魂の監督者だ、尊敬を払わなければいけないんですけれども、その前に牧会者は牧会しなきゃいけないんですよ。羊をよく見てないとですね、羊って実際の羊ですよ、愚かですから、ね、いろんなところに行くわけですよね。だから見ていなければいけない、仕えていかなければいけない。この前、最近の話なんですけれども、私の宣教師である友人が開拓を始めた教会にですね、アメリカから宣教担当の牧師が、その牧教会の牧師が来てですね、宣教だから自分にとっては牧師なんですけれども、来てくれた。で、そして教会を、まあ、捧げる、剣道するということで、まあ、メッセージをしてくれたんですけど、礼拝が始まる前にですね、絨毯を掃除機かけてですね、で、そしてそこにいる日本の教会の人たちがびっくりしたそうなんです。招かれている人が、で、牧師がですね、普通はこう待合、なんですか、控え室なるものを要求するのがまあ常なわけですよね。でも一緒なんで掃除してるんですよね。これがですね、本来の姿なんですよ。牧師が上じゃないんですよね。模範なんですよね。そして仕えていくわけなんです。で、次行きましょう。5節、6節、彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもないと、散らされてしまったのが、牧者たち、王たちが自分たちを肥やしていたために、離散の民となってしまったということであります。散らされたですね。で、次に7節、それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け、私は生きている神である主の御告げ、私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け、神である主はこうせられる、私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせないと、このようにイスラエル、ユダの王たちは途切れるよ。で、実際にエホヤキン、エコヌヤですね、 その後は断たれるということをエレミア書において神様がおっしゃっておられます。習いましたね、エレミアの22章の30節で、この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ、彼の子孫のうち誰もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はないからだとありますけど、まあ、それだけではなくてですね、私今ここ読んでてドキッとしたのが、牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる、生活のために牧会やってる人もいますね、いますよですね、虐げるだけです、羊たちを養うために牧会者もいるんですね。そして11節から、まことに神である主はこう仰せられる、見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする、牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする、私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養うと神様はおっしゃっておられますね。私が自分で探し出し世話をする、これはどのような形で成就するでしょうか。メシアを通して成就するんです。後で出てきます、ダビデを君主とすると神様がおっしゃってますけれども、ダビデの子であるイエス・キリストを使わすことによって神様はこのことを成就されるわけなんです。エコネアを退かれましたけれども、神ご自身の子であるイエス様が、そして同時にダビデの世継ぎの子であるイエス様が牧者となられるわけですね。だからイエス様はご自分のことをですね、牧者と言われて、そして探し出すと、イエス様がここで神様おっしゃってますけれども、イエス様も、ま、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと、イスラエルの滅びた羊のために使わされたんだということをおっしゃい、またたくさんありますね、この例えがね。自分、99匹の羊を差し置いても1匹の失われた羊を探し出す羊飼いにもご自分を例えられて、またヨハネの10章の11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます、ね、他の宗教指導者と比べて雇い人だと、雇われ牧者だと、羊飼いだと、また狼と例えてですね、イエス様もご自分でそう言われたわけです。そして今読んだ昼間にその群れの世話をするけれども、私は雲と暗闇の日に、これ何かって言ったら離散されて暗闇の状態、つまり裁きの状態、迫害されている状態、惨めな状態、そのような時に彼らをお救いになるという、ここからがですね、回復なんですよ、ね、回復の予言です。そして連れてきてですね、イスラエルの土地で彼らを養う、牧場、そのイスラエルの土地そのものを牧場に例えておられるわけです。そして牧者は誰かって言ったら、メシアご自身なわけなんです。で続けてみますね、24節ですか、私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる、彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ、私が私の羊を飼い、私が彼らを育わせる、神である主の蜜げ、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける、私は肥えたものと強いものを滅ぼす、私は正しい裁きを持って彼らを養う。牧会者の役割がですね、実によく描かれてますね。失われたものを探す、迷い出たものを連れ戻す、傷ついたものを包む、病気のものを力づける、いつもいつもそのことばっかりを考えている存在ですね。で同時に肥えたものと強いものを滅ぼします、狼を追い出したりですね、守るという役目も牧会者にはあるわけなんですね。だから偽の教師が入ってくる、また信徒たちを食い物にしたり公職の対象にする、そういうものからも守らなければいけない。 ですね、あのペテロの手紙第2のところに今のこの偽教師のことが書いてありますけれども、そしてですねエペソの4章の14節は教えの風、これに振り回されないようにするためだと。これも牧会者の働きなわけなんですね。そして私の群れよ、あなたについて、あなた方について神である主はこうせられる。見よ、私は羊と羊、お羊と親木との間を裁く。あなた方は良い牧場で草を食べて、それで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んで、その残りを足で濁すとは。私の群れはあなた方の足が踏みつけられた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んでいる。話題を少し変えておられます。神様が牧会者に対する話ではなく、この群れに対する言葉になっています。これまでですね、牧者に対する御言葉を読んでいて、いやー本当に牧師はダメな人が多いねと心の中で裁いていたのであれば、今度は私たちの番です。主は同じものを悪い牧者の中に見るのと同じものを彼らにも見るわけなんです。教会において互いに仕えることを忘れるとき、自分自身のことを追い求め他人への尊敬を忘れるとき、そして牧師や長老などの立てられている指導者に尊敬を払わないとき、また自分自身が罪を犯してつまずきとなるとき、他の人たちのですね、ここで言っている踏みにじる、そしてその水を濁すということを行っている、つまり他の人々を痛めつけることになるんです。でここを具体的にですね、終わりの日にも起こることなんですけれども、覚えてらっしゃいますか、マタイによる福音書の25章の32節から、人の子が、来られたらその諸国の国々を集めて羊とヤギに寄り分けると、右と左に分けると、ここの箇所なんですね。おそらく、その弟子たちが聞いていた時にですね、ここの箇所を思い出したことでしょう。そして同じ内容ですね、その弱っている人、困窮している人を助けるかどうかによって御国に入れるか、あるいは地獄に行くかが定められるという内容になるわけなんですね。では続けてみましょう。読みましょう。それゆえ神である主は彼らにこうおせられる。見よ、私自身、肥えた羊と痩せた羊の間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角で全ての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。と、神様がおっしゃっておられますけれども、終わりの日にユダヤ人の群れそのものの間も神様は裁かれることをエゼキエル書でもすでに読みました。襟分けるという、反逆者を襟分けると神様が言われました。そして残された民を清めて、そして救い出してくださいます。で次23節、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。神である私がこう告げると、ダビデを起こすという神様が、この約束をしておられますね。で先ほど見たように、私自身が羊飼いとなると神様が言われ、そして私は牧者としてダビデを起こすと言われているところに、これがあのですね、紀元前1000年ぐらいにいたダビデのことを思い出すとちょっと矛盾するわけですね。彼は人間ですから、まあ、似たようなことがですね、あの使徒行伝の2章のところでもね、あの、聖者、あの聖なるものをこの、黄泉のハデスに留めておくことはないということですね。でそこを歌ったのはダビデなんですけれども、それを聞いていた人たちはですね、これダビデが復活すると思ってたんです。けれどもダビデは墓がここあるじゃないですかとペテロは言いました。これはダビデの子であるキリストのことを言ってるんだとペテロは言いましたけれども、同じようにここで解釈すればいいですね。ダビデの子であるキリストが ここで牧者となられるんである、なられるんだという約束でありますね。でもダビデ本人もですね、本当にキリストを表すようなその生活を送っていました。彼自身が羊飼いだったからです。羊を世話するのと同じように、彼は王となった後でもイスラエルの民をよく思っていました。よく世話をしていました。まあ、そのような、そしてダビデよりもはるかに優れた方が来られるんだという約束であります。では25節、私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝きの横木を打ち砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは二度と諸国の民のエジプトはならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅かす者もいない。私は彼らのために立派な植物を生やす。彼らは二度とその国で飢饉に遭うこともなく、二度と諸国の民の侮辱を受けることもない。この時彼らは私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろう。神である主の御言、あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。主で、神である主の御言と、素晴らしいこの土地の回復ですね、平和の契約、まずそこが非常に祝福され、農業がその発展する、豊かな土地になる、雨もよく降ってくる、そして今度獣が襲ってこないと、外敵も来ないよ、安心して暮らすことができるという素晴らしい平和の契約について、ここで神様がおっしゃっておられます。実はこれがこの35章36章ずっと続くんですけど、39章に至るまでのその神様の基本となる約束であるわけな、特に36章でですね、この全てのこのイスラエルの山々が回復するんだよという約束があります。そしてその最後にですね、30節と31節のところで、私が主で彼らと共にいる彼らの神であり、彼らがイスラエルの家が私の民である。そして31節でも、あなた方は人で、私はあなた方の神であると、個人的な人格的なこの関係を結ぶようになると、霊的な回復です。でこれも何度も何度もこれが出てきます。御霊が降り注がれて、彼らが私が主であることを知るんだと神様がおっしゃっておられるわけなんですね。でこのようにして、イスラエルが回復する予言、これをですね36章以降で詳しく見ていきたいと思いますが、その前に35章があるんです。ちょっと一節二節見てください。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をセイルの山に向け、これにつけついて予言して言えと。セイルの山に対する予言が、この36章におけるイスラエルの山々、見てください。一節。イスラエルの山々に予言して言えとありますね。まずこのセイルの山に対して言ってんです。このセイルの山というのは、視界の南にあります。そして、この、紅海にこの今の赤羽というヨルダンの赤羽ですね、あのエイラットの横にありますけれども、そこに至るまでの間にあるその山々ですね、そこにテマンという大きな町があり、そしてボツラというエドム人の首都がありました。つまりエドムなんです。エドムに対する予言なんです。でこのセイルの山を神様が廃墟とし、荒廃させ、そして荒廃していたイスラエルの山々を回復させるという、その逆にするという予言になっているんです。でなんでそういうことを神様がなされるか、その理由をですね、これから見ていきたいと思いますけれども、まず廃墟と必ずなるんだという、荒れ果てる、荒廃すると必ず荒廃するんだというですね、予言から書いてあります。 左折、いえ神である主はこうせられる、セイルの山よ、私はお前に立ち向かい、お前に私は手を伸ばし、お前を荒れ果てさせ荒廃した地とする。私がお前の町々を廃墟にし、 お前を荒れ果てさせるとき、お前は私が主であることを知ろうと、このエドムに対する予言、もうすでにエゼキエル書でも少し出てきましたけれども、詳しくエレミア書に予言されていて、そしてエドムだけに焦点を合わせてオバデヤが予言しています。オバデヤ書がですね、エドムに対する予言なんです。それを全部総合させてですね、見ていくとですね、もうはっきりとくっきりと、ここが神様の報復を受け、そして永遠の廃墟となることを神様がはっきりとおっしゃってるのを見ることができます。他のですね、諸国の民の中では残されたものが戻ってくるとかですね、そういう予言がありますけども、エドムは違うんですね。で、これが実際に今起こっています。この時代まだですね、このバビロンが、エルサレムを滅ぼしたばかりのですね、時ですけれども、この後でバビロンがエドムを攻めるんですね。そしてその後でペルシアの国もエドムを攻めて、そして彼らはですね、ヘブロンの方、このユダの南の方にですね、行きます、移ります。その時からイドマヤ人と呼ばれます。そして紀元前の162年にマカバイ家の、ユダヤ人のマカバイ家が、ギリシャ のシリアのアンティオコスエピファネスがですね、行った、この迫害ですね、ユダヤ人虐殺です。それにそのギリシャ化、この偶像を全部偶像礼拝に変えていくって、強制的にですね、それにもう我慢できなくなって神の熱情の上に戦っていく。それで独立を達成するわけですけれども、ハスモン朝と言いますね。聖書には、ダニエル書のこの終わりのところに載っていて、そして、外典になってますけれども、マカバイ記の第一と第二ですね。それ詳しく載っています。新約聖書と旧約聖書の間に起こったギリシャ時代の話ですけれども。で、それが、彼が強制的に、ユダヤ教に改宗するんですよ。このエドム人、イドマヤ人を。ヨハネ・ヒュルカノスという人ですね。マカバイ家のヨハネ・ヒュルカノス。それ以降ですね、あそこの地域、ボツラですね。今のペトラのあたりですね。世界遺産になってますけれども。あそこはもう全部が廃墟なんです。遺跡しか残ってません。人住んでません。ずーっとそうなんですよ。で、あそこに火山が起こってそうなったんだとかっていう、説明するガイドがいたそうなんですけども、いるそうだ、ガイドが説明するそうなんですけども、その火山の石が残ってないんですね。神の裁きなんです。で、なんでそうなったのかを、この5節から言っています。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰のとき、彼らを剣に渡した。それよ、私は生きている。神である主の御告げ、私は必ずお前を地に渡す。地はお前を追う。お前は地を憎んだが、地はお前を追いかける。私はセイルの山を荒れ果てさせ、廃墟とし、そこを行き来する者を立ち滅ぼす。私はその山々を死体で満たし、剣で刺し殺された者たちがお前の丘や山谷やすべての谷川に倒れる。私はお前を永遠に荒れ果てさせる。お前の町々は回復しない。お前たちは私が主であることを知ろう。このように理由は誤説、敵意をいつまでも抱いていたんだということであります。これがエドムの特徴です。エゼキエル書の前のところにも書いてありましたし、エレミア書にも書いてありますし、でオバデヤ書にも書いてありますけれど、いつまでも敵意を抱いているその始めが、あの父祖のエサウですね。エサウです。自分の長子の権利と、まず祝福がヤコブに奪い取られて、それ以降エサウは多くの王たち、彼からですね、多くの王たちが出てきて、主張たちが出てきましたけれども、イスラエルに勝ることはありませんでした。 あのヤコブにかあのリーベカにですね、神様おっしゃった通りですね、その通りになって、またイサクが、祝福ヤコブにして、そしてエサウに対しては呪いを話しましたけれども、その通りになってたんです。でエサウはイサクが死んだら殺してやると思ったんですね。でそれがなんと彼個人、あその時の感情だけではなく、ずっとしつこく続いていくんです。もうそれがもう民族の特徴となるような敵意となって残っていくわけなんですね。でエドム人とイスラエル人が戦うこと結構ありましたけれども、ダビデの時に、このもう戦うことができなくなったんですね。もう強くなったので、イスラエルの方がユダの方がですね、そして独立したりいろいろこの反抗したりはするんですけれども、バビロンがやってきた時には、仲間になったんですね。こう対抗しなければいけない。でも実際にバビロンがエルサレムを攻めてきた時に自分たちも攻めに来てるんですよ。でこの時よっていう感じでいじめたわけなんですね。でこのようなこの憎しみですね、非常に危険です。特にエサウのように、エドムのように自分が被害者だと思っているとき、自分が強いものよりも弱い弱者だと思っているとき、この感情に陥ります。自分の憎んでいるのは正しくて当然の権利だと思うんです。単に憎しんでいてそれはいけないことだと葛藤を覚えているのとまた違うんですね。まあ、例えば具体的にですね、周囲のアラブ人が今このような感情をイスラエルの人たちに持っているわけなんです。彼らはイスラエル軍がいかにひどいことをしているかということを淡々と話します。けれどもいざイスラエル兵がパレスチナ人の手に陥ったならば、どれだけひどいことを行うか。独立戦争の時もそうでしたけれども、単に殺すだけじゃないんですよ。手足をバラバラにするんですよ。そしてそのついた血をみんなに見せて喜び叫ぶんで踊るんですね。この憎しみなんです。いつまで持ってるのかという憎しみ、これは今のその人たちにも言えますけれども、私たちにもしかしたら持ってるかもしれません。自分にひどいことをした人に対して、いつまでもいつまでもいつまでもそれを憎しみとして抱いていて、何らかの復讐の機会があったらやり返してあげるということですね。でこのエサウの話をヘブル人の手紙でこの著者がしているときに苦味の話もしてるんですね。ヘブルの12章の15節で、そのためにあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにとあるわけですね。で次に、ここで荒れ果てさせると、そして死体で満たすと、この神様おっしゃってますけど、当時ですね、このようにエドムが、この立ち滅ぼされるということもさることながら、終わりの日にはエドムの山々がこのようになるということを神様がおっしゃっているわけなんですね。ボツラの方にイエス様は来るということがイザヤ書に予言されています。イザヤ書の63章の1節から6節、白い衣が、真っ赤になっているんですね。酒舟を踏んだかのようにですね。それは返り血なんですよ、敵どもの。ボツラに向かって、そして、黙示録のところでは、この馬の靴はほどになると、それだけ違う。そして死体が転がっていると、この黙示録の19章を見たら、この大宴会ですね、この猛禽たちの大宴会ですね、それが設けられると。でそれがエドムのこのところからも始まっていくんですよね。でそしてそれからはもうずっと荒れ果てた地となると。千年王国に入ってもですね、荒れ果てたところってあるんですね。一つはバビロンですよ、でこれエドムもそうですね、全部が完璧じゃなくて、そういうふうに神の裁き、 永遠の裁きというのは何なのかを知らせるためのものが千年王国には存在するわけですね。では10節を見てください。お前はこれらの2つの民、2つの国は我々のものだ、我々はそれを占領しようと言ったが、そこに主がおられた。それは私は生きている神である主の御告げ。お前が彼らを憎んだのと同じほどの怒りと妬みで、私はお前を必ず罰し、私がお前を裁くとき、私自身を表そう。お前はイスラエルの山々に向かって、これは荒れ果てて我々の餌食となると言って侮辱したが、主である私がこれを皆聞いたことをお前は知るようになる。お前たちは私に向かって高慢の言葉を吐いたが、私はそれを聞いている。神である主はこうせられる。私はお前を荒れ果てさせ、全土を喜ばせよ。お前はイスラエルの家の相続地が荒れ果てたのを喜んだが、私はお前に同じようにしよう。聖霊の山よ、お前は荒れ果て、江戸も全体もそうなる。人々は私が主であることを知ろうと。このように2つ目の理由が、占領しよう、これが我々のものだと言ったし、実際に彼らがそこに行ったんですね。そのことに対する神様の裁き、これ一言で言ったら貪欲ですよ。二つの国、二つの民とありますけれども、これはイスラエルとユダですね。北イスラエルとユダの、南ユダのことです。そこに来てですね、アッシリアに滅ぼされて、バビロンに滅ぼされた。だからそこを占領しようということであります。まあ、先ほどの話に戻りますけれども、自分が被害者だと思って、弱者だと思ってですね、この憎しみを抱いていながら、実は加害的な行為を行っていくっていうことがあるわけです。自分たちが責められてると思っていながら、実は自分が責めているんですよ、ということはしょっちゅうあります。私は差別されています、この人たちは差別していますと言いながら、その人たちを差別するんです、ね、これが人間の、まあ、なんていうのかな、差がっていう言葉をですね、人間的に言ったら言えるわけなんですけれども、このような憎しみ、敵意、そして貪欲と混ざったもの、これは神様が忌み嫌われるものです。あまり政治の話はしたくないですけれどもですね、政治的に利用して過去に行ったことをですね、ずっと言っている。でそれを聞いた日本人は謝るけれどもですね、その憎しみ自体を神様はどう思ってらっしゃるのか、汚れてるとみなされてます。神の正義と憎しみというのは相入れません。神には憎しみというのは存在しません。もう罪に対する憎しみというのは書いてますけれども、憎しみは存在しません。先ほども見ましたね、悪者が滅びることは喜ばれないんですよ。憐れみと優しさと罪の許しと愛と、これしか神様にはないんですね。憎しみは忌み嫌われるものです。そしてここで、私に向かって高慢の言葉を吐いたかとあります。いつもそうですが、神様はご自分のものと見ているものに対して、ひどいことを言うときに個人的に受け止められます。イスラエルの土地に対してこのエドムはあざ笑ったんですけれども、それに対して神様は自分自身が侮辱を受けたとみなされるわけなんですね。同じですね、新約聖書も。教会を迫害していたサウロ、パウロに対してイエス様は私を迫害していると言われたのと同じであります。そして神様はここでもう報復をするということをはっきりとおっしゃってますね。完全に逆転させるよと。お前たちが憎んで、そしてイスラエルを荒れ果てるのに加担しよう、それを自分のものにしようとしているその物差しが全てお前のところに来るんだよ、という報復の神なんです。報復の。そしてここから私たちが学ばなければいけないのは、だからこそ復讐を神に委ねることなんです。先ほどはこの、飢えた羊と肥えた羊、肥えた羊がその飢えた羊をこう押しのけることによって肥えてしまったと。 それに対しても神様が裁きを行われるわけなんですね。柔和なものは幸いである、地を受け継ぎます。この原則が全部働いていて、その逆を行っている、高ぶっているものが低くされるという原則もあるわけなんですね。ということで、回復の予言の始まりですね、36章から具体的にありますね。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。牧者であられるイエス様ご自身の、この統治の仕方を今しっかりと見ることができありがとうございました。お父様、私たちが本当にあなたの御前にへり下る者たちでいなければならないこと、この罪に苛まされてどうすればいいのかという時に、立ち返りなさい、悔い改めなさいとあなたが言われて、そして私たちが悔い改める時に、あなたは本当に私たちを良い牧場、この憩いの、その青草、そこに導いてくださるということを教えてくださりありがとうございました。天のお父様、またこれからこのイスラエルに実際に起こる、また実際に起こったあなたのその予言を見ていくことになりますけれども、それらを通して私たちが終わりの日に生きているんだという確信と、そして終わりの日に生きているからこそ目を覚まして祈っている必要があるということを忘れることがないように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。